スナーの皆さんこんにちは。京都キレイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
今年はなんかね、雪が1月も結構降ったし、
そうですね、
なんか 何年ぶりか知らないけど、
ね、なんか降った時が、ね、大変で、ね、本当大阪の方でもね結構
大阪は結構積もったんでしたっけ、
ね、ちょっとあったみたいで、
ね、僕はちょうどね1月はね実家に帰ってたんで、
あ、大変だったですか。
40〜50センチって感じ。
あ、ね、滋賀の方ももう歩道橋まで雪がすごい積もってて大変でしたね。
あ、滋賀も多いからね、
は
い、で僕その日あの日曜日が降ったんかな、で月曜日も降ってて、はい、月曜日広島に行く予定でね、
はい、
まあ、実家から、まあ、最寄りの駅までちょこっと車乗ったのが良かったんだけど、はい、駅で駐車したほうがいいんだけど、ドア開けようと思ったらね雪がね、
あ、
遮ってというか、
はいはい、
雪に押されてどうかなかなか開かないんですよ。
よくぞご無事で
駐車場にあと突っ込んだんだけど
いや北海道行った時はそう、ね、あの裁判所の駐車場で遭難しそうになったりとかありましたもんね。
はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、まあ雪はということではないんですけどね、ちょっと今月は久しぶりにあのヨーロッパの都市の話をね、
はいはい、
でなんかいろいろ喋ってたんですけど、これまでもう12回目ぐらいらしいんですよね、これ、第12弾なんですけど、
はいはい、
実は一番よく言ってるザルツブルクの話はちゃんとしてなかったなということで、
そうでしたか、
そうそう、なんかそう、そうか、ウィンはしてた
の、はい、
今までのメモを見てるとね、
あ
って、じゃあザルツの話をしようかなと思って、
はい、
結構行ってるので、
ね、なんかそうですね、
しつこいぐらい行ってるので、
はい、それはぜひ。
国分さんも行ってるんですよね。
もう昔、もう20歳になった頃に
結構前、
ちょっと前ですね。
記憶ありますか。でも
すごくね、いろんなところをこう回るツアーだったんですけど、その中でザルツブルクがやっぱ一番こうなんか治安がね、いいっていうふうに言われてて、すごくその旅の中で、
はいはいはい、
すごくリラックスできたっていう、そういう場所っていう印象。
ということは移動はバス？
いや、いろいろです。バスの時も電車の時もあの飛行機の時もあったりだったんですけど、あ、その時はどうやって行ったのか全然、
駅からね、あの市街地までちょっとこうあるんで、そこバスなんですよ、
そうですね、多分バスが確かに多
かった。そうか、もうずっとウィーンから直接バスとかね。あ、ウィーンは行ってないのか。
あ、ウィーンも行きました。だからウィーンからバスだったんでしょうね、
多分、そういうツアーだったらね、はい、鉄道の方が高くなっちゃうからね、僕はそういうバスでは移動したことないんですけど、はい、いつもウィーンからだとだいたい3時間半かかるんですよ、鉄道で、
はい、
ウィーン の, あの西駅っていうところから出て、はい、で3時間半で、実はそこからミュンヘンはまた本当の1時間もかからないんですよね。
あ、そっか、
ザルツブルクも国境なんで。
そっか、ミュンヘンの方が近い、
非常に近い
ですね。あ、そっか、
いや、以前家族で行った時にミュンヘンに空港降りて、はい、ザルツブルクにいるお世話になっている方が、はい、あ、1時間ですよとか言うて、で車で迎えに来てくれたんですよ、ベンツでね。
あ、さすが
1時間ですよって言って言われるんだけど、は
い、それすっごい飛ばして1時間、あ、いやーっていう
なんかとんでもない速度で1時間でした。
あそういうことですね。
なかなか面白かったんですけどね、はい、そうそう、だからザルツブルクはこういろんなタイミングで行ってるんで、初めて海外に行った時のまだ20代の終わり、
はい、
その時も行ってるんですよ、
はい、
その時は本当にね、まだインターネットも何もないし、
そうですね、
なんかね、情報があんまりないんだけど、ご紹介いただいた人、まあ、今では親しい人なんですけど訪ねて行って、
はいはい、
もう市内におられるのかなと思ったら全然市の中心部じゃなくて、バスのなんか地図、路線図とかなんか地獄をいっぱい見て、こう、ここまでみたいな感じでなんか1時間近くバスに揺られて行って、
でそうな、ミュンヘン行っちゃう距離ですね。
そうそうそうなんかね、方向がちょっと違ってたけど田舎に行きました。
あ、
延々と、
あ、すごい心細いです
よね。そうそう、本当にどこなんか分かってないからね。
ねえ、いや、私やったらもう諦めちゃうかもしれない。
今だとあの、ね、スマートフォンでこう地図見たりするじゃない、
まだね、そう、それでも私ちょっと
GPS でね、位置が分かるけど、
まあ、そうですね。
でなんかね、行ったらなんかあの 多分この家だろうなと思ったらなんかどうもおかしいなと思ったら引っ越しの最中だったんですよ。
え、その方が。
そうなんです
か。
だから1日遅れてたらいなかったかもしれない
やっぱり運がいい人なんですね。
なんかびっくりしましたよあれは、
で無事に、まあ、お会いできて、
でもねその時は本当にねちょっと話しただけでじゃあまた明日になったんですよ、はい、でバスでまた帰って、
はい、
で翌日やっと
でも引っ越しの
翌日はやっとお会いできたんです。ああんあの街の中で街の中に引っ越しされて、
ああよかったですね、
そう、
そうなんですか
だからねあのその人のいろんな方に僕はその後いろんな人に紹介してるんですけど、はい、その人が住んでたその郊外の家を知ってるのは僕だけなのね。あみんな街中に住んでると今思ってるんだけど、はい、かなり遠かったんですよ
あでも郊外の方ってどんな感じなんですか。
いわゆるあれですよ、サウンドオブミュージックの感じ。
ああそういう感じ、あの割とこう丘陵地っていうかちょっと傾斜があるような。
そうそうそう、なんかでも緑いっぱいでね。
ああいや素敵、
もう良かったですよ。だから
あいや私がいたあの、ね、北海道の美瑛がちょうどそういう感じの景色で、ああそんな感じなんですね。
気候が大体いいでしょ、空が綺麗じゃないですか、北海道もね、
広いし乾燥して、
あの雲の感じが違うでしょ、青空と雲の感じが、ヨーロッパと北海道似てるけどね、
遠くまで見えるから空がこうかえって低く見えたり、
湿度が低いし、ね、いいですよね、
ねえ、
と言ってザルツブルクの話はそんな話から始まってますけど、はい、ここで音楽をかけてもらいます。モーツァルトのですね、あの木管の80層のセレナードですね、お願いします。はい、なんかザルツブルクはあの結構行ってるから思い出がいっぱいあってね、いろんな、国本さんも最近、はい、モーツァルトの演奏があったということで、
何、
はい、ついてもね、モーツァルトの生まれた街ですから。
そうですよ ね本当にねモーツァルトの音楽溢れてますもん ね、 そ
こは。何をやったんでしたっけ。
あ私はあの大阪の方で演奏会があったんですけれども、あの大阪モーツァルトアンサンブルっていうところ の、 あの指揮者なしで、
なしも、ね、
もうモーツァルトの曲ばっかりやるという、ね、その時はあのその当時あのモーツァルトの時代大人気だったあのアーダム・ベルガーっていうテノールの方にこう、まあ、ちょっと焦点を当ててというそういう演奏会 で、 でテノールの方をお呼びして、まあ ね、その方との、まあ、演奏会という形であの高級からの闘争とかをやったんですけれども、本当にあのなんかオーケストラでやる音楽とまたモーツァルトの音楽ってこう別物ですよね。音のこうね、しまい方とかもう全く違う。
オペラになると特にね、
本当にね、歌の邪魔しないようにね、吹くっていうのも難しいけど、
まあ、楽しいけどね、
勉強にもなるし楽しいし、もう素敵だし、あの聞き惚れて落ちてしまうしとか、こういろいろいろんなことはまあありますけれども
僕も実家の方でね、はい、2曲2回、
はい、
あのフィガロとマテキやってますけど、やっぱり面白いね、
楽しいですよね、
オケピット入って ね
本当なんか歌詞聞くとね、ドロドロなの、訴訟沙汰みたいなドロドロな、
本当に ね
なのにサラサラサラってこう明るいメロディーでドロドロなことをやってるっていう、あれはもう本当に面白いな。
今回のそのテナーは日本の方、は
い、そうです、あの松原さんっていう方だったんですけど、本当お上手でしたね。
その高級からのどうそうだったっけ、はい、それだけですか。
いやあの他にも、うん、あのテノールの有名な曲何曲かあったんですけれども
、あでもシンフォニーとかせずに、
えそうです、はい、
でも2時間弱ぐらいのプログラムでしょ、
うん、そうです、ね、
そうです、結構じゃあ
いろいろ、ね、
じゃあ歌がでも結構メインで、
そうです、はい、まあ、歌なしの曲もあの序曲みたいなのとか少し何曲かやったり、あとあのバンダ的になんかね、あのちょっと行進曲的なので、あのまあ高級からのとそれはね、あのあのイスラムのこう宗教的なものも入ってくるので、そういうちょっとこう特殊な打楽器とかが入ったりして面白かったんですね。ピッコロも吹いたんですけれども、なんかねあの緊張します
ね。ピッコロ大変ですよね。
大変ですね。
絶対聞こえるもんね。
ね、またこの年になって可愛く服とかこうなかなか厳しいものもありますし、ね。
ピッコロの人っていつも思うんだけど、うん、あれ音吹いたら全部聞こえてるやんってよく思って
る、ね。そうですね。高い曲。
でも運命の ね音楽書とか大工とか、
うん、ね、ちゃんと吹けると
声聞こえるじゃないですか
ね。あのね、かっこいいですよね。ちゃんと吹けたら。
もう完全支配しちゃうもんね。
そう ですね。
トランペットの一番と同じぐらいの感じ、
う
ん
う
ん、
そうですね。あと打楽器の方ももっともっとすごいなと思いますね。いや楽しかったですけど、
いいですね。
酒井さんもでもよくね、あのザルツブルクは演奏で
も、ザルツブルク先ほどねかけてもらった曲もやったんですけど、はい、うん、これはまた次の回に話しましょうか。
ああ、そうですね、
なかなか
あ
の大変な出来事が起きてしまいましたけどね。あとモーツァルト あのピアノと木管のための五重奏、
はい、
あこれもフルートないんですけどね、はい、ケヒケル452だったかな、はい、それは2回あ1回だけか、ザルツブルでは1回やりました。非常に曲がいいので、いいですね、あピアニストは大阪音大の担当した方が来ていただきましたから、ものすごく上手な方だったんで、
いやじゃあ次回も詳しくちょっとお聞きしたいです。
その大変だったやつね。
はい、
はい、なかなかね、雪がね、はい、結構寒くてあれですけど、はい、私もちょっと風吹いた時もあったりして、
はい、
皆さん、ね、特に楽器やってる人は大変なので、は
い、気をつけてください。
はい、次回は、第4日曜ですね、お昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは酒井宏でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。